ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師、看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。明けましておめでとうございます。令和になっての初めての新年を迎えました。皆様良いお正月を過ごされましたでしょうか。本年もよろしくお願いします。令和2年に入って最初のテーマは、この時期気になる小児の感染症と自宅でできる対策についてです。昨年12月から引き続き、日光記念病院小児科主任科長の小野悟先生にお越しいただき、詳しくお話を伺っています。昨年末12月には、感染症によって起こる症状の中でも一番よくある症状、発熱についていろいろと教えていただきました。自宅では発熱後すぐにお薬を飲ませるのではなく、体温計で高い値が出て、おでこや首周りなどは熱くなっていても、手足が冷たく体が小刻みに震えている時などはさらに体温が上がる可能性があるので、首周りや脇の下を冷やしながら手足は温めてからお薬を使うのが良いというお話を伺いました。
そうですね。ただ高熱が8時間ないしは12時間以上継続したり、ぐったりした様子が続くようでしたら、かかりつけの小児科を受診していただくことをお勧めします。
それらの症状を確認するチャート図も広報誌日光記念メディカル情報11月号に掲載されているので、ご覧いただきたいと思います。さて、今回は発熱以外の症状についても詳しくお話を伺いたいと思います。
発熱に次いでご相談が多いのが咳についてです。ただ咳については考え方がちょっと複雑です。それというのも、多くの感染症で起きる咳はほとんどの場合、気管をはじめとする空気の通り道に溜まった痰や鼻汁などの分泌物を体外に出すために起きていることが多いので、むやみに咳を止めてしまうと痰が詰まってしまったり、空気の通り道をかえって狭くしてしまうことにもつながるからです。それゆえ小児科の外来や救急では、ぴったりと咳を止めてしまうタイプの強力な咳止めは百日咳が原因の咳を別にしてはほとんど使われません。ですので、咳に対する治療は主に空気の通り道を確保するために行われます。具体的には、気管の内部にある筋肉を緩めて気管を広げる吸入や、胸や背中に貼るテープ剤、痰をサラサラにして外に出しやすくする薬が中心となります。それでもお子さんが夜間に咳で眠れないのはかわいそうですよね。お家では水分を少し取って痰をなるべく柔らかくするようにしたり、あらかじめかかりつけでもらったテープのお薬などがあれば早めに使ってあげるようにしてみてください。お子さんの背中に耳を当てた時にゼーゼーする音が強い時、肩で息をしている時などは早めに病院で吸入などの処置を受けることをお勧めします。またゼーゼーしているお子さんは、体を平らにして横や仰向けになっているより少し体を起こして頭側を高くして、枕やクッションに寄りかかるような姿勢で寝かせてあげる方が呼吸が少し楽な場合が多いようです。
背中に耳を当ててゼーゼーする音を聞くというのは確認しやすい方法ですし、頭を高くする寝かせ方というのも参考になります。咳があまりにひどい時など、病院や救急の受診も検討したいところだと思うんですが、咳の場合受診の判断の基準などがあれば教えていただけないでしょうか。
やはり息を吐く時のゼーゼーという呼吸音が会話をする程度の距離でも聞こえている時、胸の動きを見て肋骨の間や溝落ちが大きくへこむような呼吸をしている時、さらに赤ちゃんなどは 息を吐くときに鼻翼という鼻の横の膨らんだ部分を大きく膨らませて呼吸をしているときなどは、お子さんはかなり息が苦しくなっている可能性がありますので、早めに病院での診察や処置をお勧めしています。
加湿器を使って湿度を高めるなども効果はあるんでしょうか？
はい、先ほどもお話しした通り、空気の通り道にある痰を柔らかくして出しやすくする効果もありますので、おすすめできますね。
咳と熱は風邪の諸症状の代表格でもあると思うので、今これらの症状で困っている方も多いと思います。どうぞ参考になさってください。さて、咳、熱ときたらもう一つ気になるのが嘔吐です。咳をしていたら吐いてしまうだけではなく、水を飲ませても吐いてしまうという時もあります。このような時はどうしたらよいのでしょうか？
子どもさんたちは体調が悪くなると嘔吐することは割と多くて、嘔吐が気になる時は他の症状、例えば発熱、腹痛や下痢、頭痛、強い咳などの有無に注意をして対応を考えていることが多いようです。高熱と頭痛が伴う場合や強い腹痛も訴える場合などは、早めにかかりつけの医師に相談をしてください。
嘔吐、下痢となると今度はノロウイルスへの感染も心配になるところですね。高熱、頭痛、強い腹痛を訴える場合は、早めにかかりつけ医に相談すべしという判断基準があるのがとてもありがたいです。来週はいよいよ嘔吐、下痢の自宅での対応についてお話を伺います。引き続き日光記念病院小児科主任科長の小野悟先生にお越しいただき、詳しくお話を伺います。本日も小野先生ありがとうございました。来週はいよいよ嘔吐、下痢の自宅での対応についてお話を伺います。引き続き日光記念病院小児科主任科長の小野悟先生にお越しいただき、詳しくお話を伺います。今回の小野先生のお話は広報誌日光記念メディカル情報12月号に詳しく掲載されています。日光記念病院のほか、 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナルなどでも配布していますので、手に取ってご覧ください。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室萩生田さん、まずは今年もよろしくお願いします。
今年もどうぞよろしくお願いします。がんサロンホットホームのご案内です。今月は2週目の開催となり、1月8日水曜日午後1時30分から3時30分までの間、レストランレジウムにて行います。内容はケアレシピ、患者さん同士の語らいを中心に行います。お申し込みは不要ですが、お問い合わせがございましたら、がん相談支援センター0143-22-2225番までお問い合わせください。
広報広告室萩生田さん、ありがとうございました。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は、地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として、組織として、社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。